似姿に作られたんです最初で。ところがその神様に作られた、その似姿に作られた神様のイメージのを本当は持つはずだったその人間がですね、神様、まあ、自由意志も持ってましたから、いわゆるそのロボットじゃないので生身の人間ですから意志も持ってます。そうすると自分でこうやっぱ神様から離れていってしまったことが大きな原因ですね。そこから、まあ、あの神様にある意味この地上は呪われた存在として私たちこの地上に、まあ、ずっと、まあ、生きているわけなんですね。だけどそこで神様は、この旧約聖書と、旧約聖書で39冊の本が入ってます、まあ、外典とかもいろいろあるんですけど、であと27の新約聖書がバーッと出てくるんですけど、この聖書が実は全て時代も違えば書いた人も違えば何もかも全部違う。しかも昔ですからコンピューターがあるわけでもない、ね、何があるわけでもない、機械的な何があるわけでもないにもかかわらず、その全てが全部実は神様のこの創造の技から始まったところから、どれほど神様が人間を愛し人間を慈しんでいるかっていうことが書かれてあるのと同時に、その神から離れていった私たち人間を救いたいと思って、その救いの計画を実は着々とこの旧約聖書の時代からずっと、今に至るまで、そして、最後はヨハネの黙示録なんですけど、そのヨハネの黙示録に至るまでずっと実は神様の、私たちに対する救いの計画、救いの予言、そして全てがそこに、トータルで、入っているんですね。でもちろんそこには、旧約聖書と新約聖書の間にそのキリスト、が登場するわけですよね。キリストっていう方がこの御子である、神の独り子であられる方、それも自分、どうですか皆さん、自分の一人息子、もし、ね、子供がいて、私は一人娘がいますけど、誰かのために自分の大切な存在の子供をその人のために犠牲にするっていうことがどれほど大きな痛みを伴うか、ちょっと考え、想像しただけでも本当に悲しくなります。私だって娘を誰も知らない人のためにを救うためにその捧げるなんてとてもあの考えられない。だけど神様はそれをなさった方なんですよね。そしてそれが実はこの救いの計画という意味で、この旧約聖書の時代からイエス・キリストのもう生まれる何百年も前からその救い主であられるイエス・キリストの自分の御子が生まれるということを聖書の中で予言し、そして、実際に本当にイエス・キリストはこの地上にお生まれになった、そして十字架につけられることになって、そして私たちの、本当は神様から離れてしまったがゆえに呪われた存在、私たちは本当は自分で追っていかなければならないいろんな、まあ、重荷ですよね。究極は死です。人は必ず死にます。その死を私たちは本当は追っていかなくちゃいけなかった。だけどイエス・キリストが身代わりになって私たちの死を全部受け負ってくださった、そして十字架にかかって死んでくださった、そして蘇ってくださった、蘇ってくださったということはある意味希望なんですね。それはどういうことかというと、私たちはイエス・キリストを信じる者は誰一人として滅びることなく永遠の命へと天の御国、入れていただけるというその約束をこの聖書の中で、しているわけです。